おはようございます。どっち向いて、そっちですか？あ、そう。顔が映ってるのはどっちですか？あっちです。いつも皆さんのお顔を見ながらね、心のキャッチボールをしながらメッセージさせていただいているので、なんか、いつもと違う感じで、戸惑っておりますけれども、オンライン礼拝という、もう私の想像をはるかに超えた、そういう世界の中で、向こうはこっちのことをね、よく見てくださっているということでありますけれども、いつもとは違う広がりですね、恵みのネットワークが、おそらく国の遠くの人、あるいは海を越えた人たちにもということでしょうか、この同時配信、あるいは録画を通してですね、皆さんとご一緒に神様を礼拝するという、そういう恵みに預かっているという技術の進歩に、本当に驚きながら心から感謝をしています。まあ、新型コロナの感染症のためにいろんな制約があります。そして、こう変化を、ね、余儀なくされているわけですけれども、ここには先週のイースターのね、ユリの花が今も咲き誇っています。こちらの生産台の方には、本来ならば4月の8日に、捧げるはずでした土橋、今日の司会の土橋兄弟のご両親の、追悼の記念礼拝のメモリアルフラワーが飾られているんです。で、実は、ユリの花は復活というイースターにとって、まあ、私たちには、忘れることができない、いや、いつも心に、覚える、そのイエス様の復活を、まあ、象徴する花としてね、いつもイースターには飾られております。今豊かな香りがね、まあ、香りまで届けることができないというのはですね、まだもっともっと進歩の余地があるんでしょうか。そしてこちらには、天に召されたその家族を、私たちが前回祈りを捧げて覚えたように、天にある多くの私たちの愛する方々と共にですね、で、今日はくしくもちょうど1週間後、イエス様の復活の1週間後に、トマスとイエス様のその劇的な出会いのところをですね、上田兄弟が、お話しくださいました。私たちもちょうどその復活節、そのイエス様の復活から1週間が経って、まあ、天国、神の希望の国ということに思いを向けながら、主の受難、そして復活、その後ということで、実は3回連続で計画をしていたんですが、変更を余儀なくされて今日の朝を迎えております。限られた時間の中で、今日は、前スキップしましたところも覚えながら、まず、天国民の心得というものを持つ前に、私たち自身が天国民、あなたの本国どこですか？で、本国に帰りたいが帰れない、そういうふうな問題も指摘されたりしている今日の状況の中で、いや、私たちもいずれ地上の旅路を終えるときに、この今の気流、今の旅人であるという状況を考えても、私たちの永遠の所属、永遠の帰属というのはどこかというと、それは天の御国、イエス様が王であられ、主の主であられるところの、その神の国ではないでしょうか。で、そのことを思いますときに、私たちはこのローマの獄中からパウロが書きました喜びの手紙と題名詩的に表現されるこのピリピの教会への手紙、この手紙の中で天国民となるその大きな劇的な変化、道備えということを初めに見て、その後で、今日の天国民の心得についてお話をしたいというふうに考えております。まあ、使徒の働きという宣教の記録の中に それは記されているわけですよね。で、サウロ、後のパウロですが、サウロが、まあ、狂信的なまでの、まあ、自信の塊というふうに言ってもいいでしょうか。まあ、彼自身のピリピ書の三章の表現からすれば、家系ということにおいても、ユダヤ教徒としての正統派であるという自負にしても、そしてその業績、道徳性、まあそういうことの誇りをですね、体中に、まるで、栄光のバッジをつけるように、あるいはたくさんのトロフィーをですね、抱きかかえるように、まあ七つの点を自慢げに彼は列挙しています。いや、かつてそうだった。ところが、まあ、彼の生涯で、彼はその自負心と自慢できるような誇りに、まるでそう、鎧で身を固めるようにして、そして自分の固い信念から、クリスチャンを捕らえ、弾圧をし、迫害をし、死に至らしめていた。で、その迫害の息を弾ませながら、シリアのダマスコ、ダマスカスに向かう途中で、彼は、キリストに出会って、まあ劇的な、信じられないような変化を経験した。で、その時に彼は、それまでね、徳であって、一つ、二つ、三つ、四つと数え上げて、そして誇りにするような、これらのものを、ひとまとめにして、チリアクタ、ゴミとして、一袋に入れて捨てたよ、と。そう、告白をしてるんです。それほどキリストは素晴らしい方だ。キリストは自分にとって価値観を激変させる主なるお方だということを告白しています。ピリピ書の3章を見ますと、彼はそのことをはっきりと語っています。まあ言い方は変ですけども、確信犯のような迫害者サウロは、まあ、どうして迫害のしかも真っ只中で改心をしたんでしょうか。これ本当に不思議なことではないでしょうか。私は三つの語で言えば布石、そのための準備の意思を確認をしたいと思うんですね。で、今、それを逐一聖書を開きながらお話しすることはしません。ぜひ使徒の働きの五章や七章、八章といったところを追いながら、ご自分でもぜひこれを追跡していただきたいというふうに思うんです。ちょっと、推理する、ね、そういう人物になったつもりで、このことを考えていただきたいと思うんですね。で、イエス様の復活。イエス様は、そのことを信じられなかった弟子たちのために、40日間、その復活の事実を、今日のトマスではないですけれども、いや、あの、かつて逃げた弟子たちが、はっきりとイエス・キリストの復活の証人となるために、何度も何度も姿を現して、そして彼らを励まし、彼らに復活の事実を確かに心に刻まれました。で、使徒たちは、変えられたんですね。待ちなさいと言われた聖霊が下ってきて、イエス様の語られたことを実証し、確信させ、心にしっかり刻み、そうして、その彼らは、力強い証人としてイエス・キリストの十字架の救いのメッセージ、復活の事実の証言、まあ、これをするようになっていた。使徒の五章のあたりにはですね、ちょうど四章のところ、そこにも出てきます3章4章、その、大きな癒しの奇跡、まあ、そういうことがたくさんあった、その中の特筆すべきことが出てきますが、そこで見えるのは、使徒たちがどんなに反対されても、弾圧されても、逮捕されても、そして鞭打たれても、それを禁じられても、自分が見たことを言わないわけにいかんと、本当のことをなかったというわけにいかない。